高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財、近代の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。
おはようございます。高潔智秀です。土曜日の朝、ここからは高潔智秀の GoTo 電子ステーションの時間。夏休み最後の土曜日ということもありますけれども、お母さん方はやっぱり夏休みが終わるとお子さんのお昼ご飯をくれっていうくれくれ地獄から解放されるんですかね。なんとなくこう小さい頃は私もこうお母さんにこういろいろと言って、あんたもう黙っときなさい、氷でも食べときなさいとか言われたのをなんとなく思い出しました。あとあの宿題がそろそろ終わってないんだっていうような話も出てくる頃かなっていうふうに思いますので、なかなかね気が抜けない時期が続きますが、もうすぐ9月、少し、この待ち望んだ気持ち、そんなところもあるんじゃないでしょうか。今日も張り切ってお届けしていきます。高潔智秀の Go To
電子地ステーション。
さあ、三重県の花と緑の魅力発信月間と勝手に銘打ってお送りしてきた8月でしたが、今日でラスト。マンスリーゲスト赤塚グループの広報和田さんには、今回花と緑には欠かせない水についてお話をお聞きしていきます。和田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
赤塚グループではこの水についての事業を行っているんですよね。
はい、赤塚グループでは独自の水の技術によって健康や環境、産業をより良くする事業を行っております。 FFC テクノロジーと言います。赤塚グループ独自の技術でして、水を排出して活性化する技術のことを指します。で、活性化された水のことを FFC ウォーターと呼んでおりますが、これが様々なところで使用されております。産業ですと、例えばお米や野菜、お茶などの農業、牛乳や卵、お肉を生産するための畜産ですとか、魚や牡蠣などの養殖場と、豆腐やパンなどいろんな食品の工場ですとか、あとはレストランやホテル、プール、美容室などの施設、あと住宅分野でも FFC テクノロジーを応用した安心して住める住宅が広がっております。で、このお水を使ったら品質が良くなったよとか、異常気象でも例年通り収穫ができたよとか、工場内がきれいになったよなどのお声もあり、とてもやりがいのあるありがたい事業です。
そうなんですね。2005年に開かれた愛知九博でも FFC ウォーターが使用されていたんですよね。
はい、東海地方の方は特にね、行かれた方も多いと思うんですけども、メインの広場ですね、広場の正面にありました巨大な緑化壁があったのを覚えていらっしゃいますでしょうか。これはバイオラングというですね、名前の緑化壁だったんですけども、ここの水は実は赤塚グループが提供した FFC ウォーターが使われておりました。で、業務用の大きな加水器がですね設置されておりまして、緑化壁の水やり用の水は FFC ウォーターでしたし、時々霧が噴霧されていたんですけども、それも FFC ウォーターの霧でした。期間中を通して緑化壁の植物の状態がとても良かったと伺っております。あと人工的に作られた緑化壁だったんですけども、たくさんの種類の昆虫や小動物が集まったということが当時の新聞にも載っておりました。万博をお手伝いできたことも嬉しいですし、万博を通してですね FSC を知っていただけてですね、FSC ウォーターや赤塚グループの信頼にもつながりましたので、大変ありがたい経験でした。
そうだったんですね。ちなみにこの FFC を使用したドリンクっていうのもあるんですよね。
はい、赤塚グループではこの FFC ウォーターを使った健康飲料としまして、 FFC パイロゲンという製品を販売しております。4種類のお酢やビタミン、あとスーパーフルーツと言われる健康に良いフルーツのエキスが各種使用されております。とても爽やかな味わいでして、全国各地に愛飲者の輪が広がっております。
はい、飲ませていただいてですね、すごく飲みやすいんですよね、なんていうかこう果実酢みたいなの印象でも、もうちょっとこう甘めの、ドリンクだなっていう風な感想なんですけども、あとですね、私の、社内の人間がですね、このパイロゲンを飲んだら、めちゃめちゃ元気になってしまって全然寝れなかったっていうような話をそうされていましてですね、そういったあの部分もなんとなくあるのかなという、そんな気持ちになりましたね。
ありがとうございます。健康飲料パイロゲンの他にも FC ウォーターを使った各種のスキンケア製品も販売しております。特にシャンプーについては一つ自慢なんですけども、有名なモンドセレクションで毎年金賞を受賞しておりまして、今年はなんとですね、金賞だけではなくて化粧品部門でたった一つしか選ばれない審査員賞という賞を受賞しました。
そうだったんですね、
はい。
このモンドセレクションに審査員賞っていうのがあるんですね。
最近できたみたいですね。
一つしか選ばれない、
はい、
そんなに選ばれた、
はい、
この FFC を使ったシャンプーですけれども、はい、ぜひこの番組をきっかけに多くの方に試していただきたいですね。
そう
ですね、和田さん、ありがとうございました、
はいはい、ありがとうござい
ます、はい。さて、電子亭では毎月 ESD スクールとして著名な方をお招きしていて、その様子はインターネットテレビ電子ステーションにてご覧いただけます。17回放送では赤塚会長が社長を務めているフューチャーファームコミュニティ三重事務局長の宮武慎二郎さんの講演をお届けしていますので、ぜひ電子ステーションでもご覧ください。続いて今回も最後になってしまいますが、赤塚会長からお話をいただいてます、お届けいたしましょう。FFC に移そうかなというふうに思うんですけど、
FFC、
たくさんのファンがいる FFC ですけど、
あれ FFC というのはただの水だけど、この水のエネルギー、持っとるエネルギーを高めることによって、あらゆる植物や動物にいい影響を与えていくという水なの。難しいことないの。活性をもたらしとるだけだから、色が変わるわけでもないし何でもないんだけど、それを食料品から動物から人間から食物、みんなに使えるの。私の今のやってる FSC を大学の教授を何十人って並べてもあかんわね。みんな教授になってもらう人っていうのは、一つの項目で権威を持っていくわけだ。じゃあ FSC の働きにあるだけ教授並べようと思ったら、えらいことですよ。それで何人かの先生に頼んでみたけど、これダメだと思った。それから先生に来てもらうのは頼みに行くという時間がないから、使ったらどれだけいいんだと、それをもう膨大な量を集めようと考えた。それを集めたらそのようなものがあるのかないのかということが次の問題になってくるから、そこまでやるのが私の仕事かなと思って、20年かけて日本中を歩いて講演しながら、北海道から沖縄までずっと皆さんの一人ずつのFSC をこうやって使いなさいよって指導しながら歩いたの。それでよかった。今はもうどんなことでもできます。
今この FFC ですけども、多くのファンがお見えだというふうに聞いていまして、うん、例えばどういったところで使われてるっていうのは、
一番、日本は主食は米だから、米の種をまくときに FSC のこの水を使うと発芽率が良くなる、成長が良くなる、台風なんか負けないようにしっかりした株ができるというふうにね、植物の持っとる本来持っとる力を 100% 発揮するのに非常に好都合なお水なのね。動物も植物もいいということは動物も一緒なの。赤ちゃんの時にね、飲ましてあると非常に元気な赤ちゃんが育っていく。今までやってきた中で、その中には関心持った獣医さんなんかが見えたりして、牛の子供が生まれた時にね、生まれた時にすぐにこの、今はパイロゲン、これを持ててね、生まれた時から飲ますんやと。そうするとね、どうなるかというと正常に大きくなる。で、農家がほっといても、子供が生まれたって言うとすぐ取りに来るって言われてみた。こんなものあんまり進めてもらうと、わしらの仲間がおらんやなる獣医がいらんやなるわやなって言って言わして笑ってもらった。
実際このパイロゲンっていう単語も出ましたけども、この魅力について。
これはもう恐ろしい魅力やね。もう何人でもできるからさご飯炊くときにちょっと入れたらご飯がマイルドに炊けるしね、味が良くなる。動物や植物の成長も良くなるし、 料理やとかそんなのも一味違うものが出来上がる。あの別に変わった味のものを飲むわけじゃないから、あの私こういうの研修会するというみんなが質問を聞くので、50人も60人もおるみんな一言ずつ喋なさいと。うちは子供が生まれかかっとる、それからどこが悪いって言うとる、これ飲ましてもいいのかどうかって聞いてくるわけよ。これ全部聞いといてね、一人一人答えなあかんで、みんな答えは一つだと。あんたは自分の両親や子供に一番いい水を飲ましたいと思わんかと。水飲まさんだ死んでしまうよと。水の人間は水飲まんだ死んでしまうんだから、それはその時に一番いい水を飲ましてやりたいと思わんかと。私はもし そういうふうに答えられたら、これに勝るものはないと答えるよと。それで終わり。あとは冷たいと思ったら温めなさいと。冷やして飲んだ方がいいと思う人は冷やしなさい、薄めた方がいいと思ったら薄めなさい、自由自在に使いなさいと、というのがこのパイロゲンという水ですよっていう話をしたの。難しいことないんですよ。副作用があらへんかとかいうものとは全く違うのね。もうお水ですからね、という話を研修会があるとしてるの。もう今はそういう話題がなくなったけどね昔はみんながそんな話してくる、よーけ病気の名前があるもんじゃなと思ったの。私健康やで、病気ないのさ。で初めて何々病何病って分かった。
高血ともいでの Go to 電子ステーション。さあ、そろそろお別れの時間になってきました。和田さん、1ヶ月間ありがとうございました。
はい、ました。
あのレッドヒルヒーサーの森で今見頃の花というのは何なんですか？
そうですね、夏の間はですね、スイレンが見頃でして、明日、26日までスイレンフェスタをやっております。あとまた、10月頃からですね、秋のバラが見頃になってきます。ぜひ、お越しください。
またあの季節の野菜っていうのもね、朝摘みでこう買うことができますし、いろいろね、あの季節折々の楽しみ方があるんじゃないかなっていうふうなのをちょっと1ヶ月間通して感じたところです。来週からはですね、和田さんに代わって素敵なゲストの方をお招きして、いろいろなお話を聞いていきますので、楽しみにしていてください。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子ステーションでは、毎週木曜日18時に更新。伝えるに関数字の7で電子、ヤフーやグーグルなどの検索サイトから電子ステーション公式ホームページを検索することができますので、チェックしてくださいね。最後に電子亭からお知らせです。電子亭では8月いっぱいなので、来週までですね、電子亭ビアガーデンをオープンしています。時間はお昼のランチの時間から夜まで。詳細は電子ステーション公式ホームページのニュースページをご覧ください。また電子亭神楽は毎週水曜日が定休日ですので、お越しいただく際は事前にご確認くださいね。お送りしている曲は三重県四日市市の余呉郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高血ともいでで大きな桜の木の下で、この曲を聴きながらお別れです。1ヶ月間和田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
高血ともいでと
赤塚グループ和田良平でした。
夏休み最後の土日、素敵な一日になりますように。
髪と枝を撫でながら春だと知らせる、まるで逆上がりできた時のように、誰か